ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストは先週に続いて UDS 代表の黒田哲司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週目になりました。
はい、
前回は主にその黒田さんご自身がどういう、はい、まあ、キャリアパスというか変遷で仕事に向き合われてきたのかというのは聞けたんですけど、うん、もしかしたら具体のプロジェクトの事例もちょっといくつかお話しいただくことで、
はい、
あ、こういう仕事なのかというのが聞いてる方にもさらにイメージしてもらいやすいかなとも思っていて、
うん、そうですね、はい、はい、
で僕自身何回か、うん、あれ大田の駅前でしたっけ、
はいはい、
ゆえんにお邪魔してまして、はいはい、あれも黒田さんのお仕事。
そうですね、ゆえんというブランドを、まあ、温泉旅館を新しい温泉旅館を作ろうという定義でやっていたんですけれども、うん、新宿札幌でその後に、ゆえん別邸大田という形で世田谷大田に作ったというような形になります。実際大田の方は別の担当者がやっていたんですけども、ゆえんというブランドを引き継いでもらって作ったという形で。
そういうことですね。ゆえんってどういうブランドなんですか？
そうですね、まずはその温泉旅館のニーズってかなり高いだろうと思っていたんですね、当時仕込んでいた時ですね。で、海外の方、日本に来る方、温泉旅館泊まりたいけれど、ネットで検索しても、まあ高いところはもちろん有名なところが出てくるんですけれども、実は Google マップとかで検索するとこれが温泉旅館みたいなものもいっぱい出てくるんですよね。古いホテルであるとかビジネスホテルみたいなのも出てきちゃったりして、やはりこう、うん、でもやっぱり温泉に対するこう期待とか、うん、せっかく日本に来たらっていう思いがあると思うので、まあ、そういった意味でニーズがあるだろうというのと、あと僕らもその出張で地方であるとか行った時に、うん、やっぱりビジネスホテルだけだとせっかく来たのに物足りないっていうのがあるので、やっぱその土地らしさであるとかそういったものがこう感じられるホテルを作っていきたいなっていうのがあるのと、あと UDS もどんどんホテルを新しく作っていたんですが、一つずつやっぱりこうオリジナルで担当ごとが思いを込めてクラフトで作っていたところがあったので、うん、ちょっとこう展開しやすいブランドが作れないかなと思っていました。で、そういった中でこの温泉旅館のゆえんであるとか、その土地のゆえんであるとか、うん、そういったものを、まとめた、ホテルが作れないかということで作ったのがこのゆえんというブランドになります。なのでこう温泉旅館の良さを、いいところを編集し直して、例えば温泉はあるでもその、畳敷きの雰囲気はあるんだけど、そこに布団ではなくてベッドを置くとか、うんうん、そういう形で現代のニーズに合わせた形で編集し直したっていうのがゆえんというブランドになってます。
なるほど。
で、土地ごとにそこの土地の、ものを引き出してという形で、例えば新宿は、新宿なんですけれども、世田谷代田であればもともとお茶畑のある土地だったので、うん、まあ、お茶をテーマにした、料理を提供していたりとか。
ああ、そうだったかも、は
い。札幌であれば、少しこう炉端焼きのようなものを出したりとか、うん、そういう形で、あとはその地元の作家さんとコラボレーションして、うん、空間演出したりとか、そういった形で展開しているブランドなので、これはどんどん他のエリアにも作っていきたいなというふうに思っている。
そうなんですね、
はい。
なんかあれゆえんだったのかしら、
はい、
お湯を運んでいるトラックを目撃したことがあるよ、
ね。は
い、
そうですね、新宿と世田谷代田については箱根から源泉を運んできて、お湯を入れてます、
うん、
で札幌については、登別ですねから持ってきてという形で、
うん、
なので都心でも温泉旅館が楽しめるということで、コロナの最中もですね、ここ遊園ブランドに関しては非常に、なんとか稼働が保てたような、うんうん、そんな形になってますね。
あ、はい、実際僕も、うん、実家の家族とともに、
はい、
コロナのなかなか出かけにくい時期に、
うんうんうん、
みんなで集まってご飯食べたりしました、
はい、そうですね、ありがとうございます、はい、まさにそういった使われ方をさせていただいたので、
うんうん、
ちょうど代田ができたのがコロナ中だったんで、代田に旅館作ってもうまくいくんだろうかという声もあったんですけれども、ちょうどその都心のニーズがあって評判を呼んで、うん、で今インバウンドが増えてきてという形になっているので、いい形で運営ができているかなと思いますね。
世田谷区に住んでる友人も、
はい、
週末にまあ、なんというか日々使いというほどではないけど、
はいはい、
特別な日じゃなくてもちょっとお風呂に入りにっていう友達いますね。
そうですね、はい、お風呂と作業のセットであるとか、
うん、
お風呂と、食事のセットであるとか、そういった形で使えるので、
うん、
地元の方がやっぱ非常に喜んでいただいてますね。
そう思いますね、はい、やっぱり下北からちょっと歩いていたところにあるボーナストラックのね、
う
ん、すぐ近くで、はいはい、
そうですね、
はい、B&B で本見たり、
はい、
発酵デパートメントでお酢買ったりして、
うん、はい、
でお風呂も入れると。
そうですね、
うん、
世田谷代田から東北沢まで、まあ、下北線路街、そこ の全体のビジョンもUDS の方で策定して、
あ、そうだったんですね、
はい、でそれぞれの、プレイヤーに開発してもらってというところで、うん、僕らは世田谷代田の遊園別邸代田と、その途中に下北カレッジという学生寮があるんですけれども、うん、そちらと、あとは、駅前にテフという、ビルですね、こちらに K2 というシネマが入っていたりという形なんですけれども、あとは空き地というのが、うん、駅の反対側にあるんですが、そこの運営も UDS の方でやっています、
うん、はい、そうだったんですか、知らなかった、はい、辺そんな風に大きく関わってらしたとは。
そうですね、もともとやはりその今僕らの 100% 株主が小田急電鉄なので。
あ、なるほど、
はい、そこでまあ仕事が来てという形ではあるんですが、で、
あ、じゃああれですか、はい、元グリーンズの小野さん、散歩者の小野さんとはお知り合い、はい、
リトル東京をやった時からの付き合いなので、
はい、あ、そうなんですね、じゃあ長いんですね、
はい、長いですね、はい、なので小野さんがグリーンズ入社された当初から、はい、よく知ってますね。
そうだったんだ、
はい、
僕も実は小野さんとは、うん、なんかお仕事ではなく、
はい、
料理研究家の友達つながりで。
あ、そうですか。
よく、なんか美味しい料理を提供してくれる人のところに行くと、なんかいつも小野さんがいるみたいな、
なるほど、
感じで、
はい、
で実はこの番組の、
はい、
黒田さんの前だから先々週のゲストが、
はい、
小野さんと散歩ショーを一緒にやっている内沼さんだったんですよ、
は
い、
あ、なるほど。内沼さんも僕は当時 B&B 昔の B&B やってる時に、
はい、
虎ノ門で作りませんかって話をさせてもらって、
はい、
でいろいろお話をしてたんですけどね、はい、
それは不発
不発に終わってしまったんですが、
なるほど、
はい、いろいろその時いろんな話は持ち上がり消えっていうのはいろいろなネタはありましたね、
うん、あ、そうだったんですね、はい、気になる、
はい、
今度こっそり教えてください、
はい、
こっそり内沼さんとともに、
はい、
そっかそっか、
はい、
ゆえんに関しては私一つリクエストがありまして
です、ね、はいはい、
チェックインした時に、
はい、
ロビー、
はい、
ロビーあたりにあるアイスクリームはご自由にお取りいただけますって言って、もうなんと、
はい、
なんと素敵なと思って、
はいはい、
でお風呂入ってで、うん、ガチャッと冷凍庫開けたらもうアイスクリームがないって、
あ、
ショック、これはどうにかしてもらわない
といけない。それはちょっとたまたまそういうことになってしまったのかもしれないので
そうですね、
はい、タイミングがかなり
タイミング良くなかったですね。重要重要、
はい、そうですね、
はい、
気をつけます。
あ、でも、はい、素敵な取り組みですね、
はい、
この気軽にアイスクリーム食べられるめっちゃいいなと思った。
そうですね、うん、はい、
先週ね、
うん、
今後仕込んでいきたい仕事がいろいろあるっていうお話されてましたけど、はいはい、何か他にお話しいただけるようなことってあるんですか？
そうですね、まあ、コロナを経て、まあ、先ほどじゃない先週ですね、プロジェクトに時差があるという話をさせていただいたんですけれども、
はい、
開発の期間が、まあ、2年ぐらい、あるいは 3,4 年あるので、
うん、
そういった意味だとこう時差があって出来上がるというところを考えてお話ししましたけれども、
うんうん、
このコロナを経てやっぱ外資系のホテルが強くなってきてるなという印象を受けてます。ニュースも皆さん どんどん外資系のホテルが今度渋谷にもインディゴができるよとかいう話とかがあると思いますが、そういった意味だとこう僕らにあのチャンスっていうのはおそらく地方にあるんだろうなと思っています。で地方でやるにしてもですね、こう僕らの会社の規模感からするとだいたい100室ぐらいのホテルを作るっていうのが事業性があってくるので、やっぱ100室以上のホテルを作っていきたいなと思ってるんですが、そうすると実際行ってみるとすごくいい場所だし料理も美味しいし人もいいしという地方は日本中たくさんあると思うんですけれども、100室のホテルをこう年間365日稼働させられるかというとなかなかそういう規模に合う観光のパイがあるかというとそうではないというのが実情かと思います。でそこに新たに観光資源を作るかっていうのもまたちょっと本末転倒だと思うので、僕らとしてはそこに100室のホテルではなくて20室のホテルと80室の老人ホームを併設して作れないかな、そういうのをちょっと今構想していて、いろんなところに提案をしているところになります。
あ、なるほど、面白い、
はい、
あ、いろんなところにそういうパッケージとしてじゃないけど、
はい、うん、そうです
ね、こういう企画どうですかと。
そうですね、
面白い、
やっぱ相談を受けるんですが、100室だと厳しい、ホテルだと厳しいけどこういうのだったらどうでしょうっていう逆提案をさせていただいてというところが動き始めているところになります、はい、両方ともホテルも老人ホームも24時間人が滞在してる、お客様が滞在してる空間ですし、両方とも食事を、お食事を提供する、あとはその理念ですね、事実であるとかそういった洗い物がある、結構共通項が多い。でも業界が福祉の業界と宿泊の業界で分かれてるので、そこがぶっつり切れてるんですけれども、僕らだったらそれを融合させることできるんじゃないかなと思っているので、そういったところをやれないかなと思ってます。でさらにその80室の老人ホームの入居者の方に年間例えば20泊分とか、あの宿泊券が付与されていれば、ご家族とかも呼びやすいと思うので、
超面白いですね、
はい、そうすると結構老人ホームの今の滞在時間って5分とかぐらいらしいんですね、
めっちゃ短いですね、
めっちゃ短いですよ。要するにあのお部屋に行ってパイプ椅子に座ってもう居心地も悪いし、で話すこともあんまりないしみたいな形で、でもそこでこう1日過ごすで、朝昼晩の食事を一緒にするだけでも、あ、この話し忘れていたとか、あ、さっきの話だけどさみたいな話で、いろいろこうやっぱコミュニケーションできると思うので、そういったことができるというのと、あとホテルであればいろんな人が来ますので、そういった意味だとこう入居している方にとってもあの刺激が与えられるんじゃないかなと思っていて、なのでもしかするとホテルと老人ホームと学生寮の組み合わせっていうのができるかなと思っていて、
学生寮、
そうですね、学生寮、要するに若者が、まあ、近くに大学とかあればですけど、そういった方が入居していただくと、さらにこう交わってきて刺激ができるかなと思っていて、でその学生寮の、若い学生さんに例えばホテルの仕事、老人ホームの仕事手伝ってもらうとか、そうすると家賃がその分減免されていくとか、そういういろいろな仕組みで経済って回せるんじゃないかなと思って、そこに外から人が来てお金を落としていく、そういったことができないかなというのは今考えているところです
ね。超面白いですね、
はいはい、
ちなみに、企画設計運営までやられる UDS の皆さんだと思うんですけど、その運営って言った時にホテルはもちろん経験豊富だとして、その今回老人ホームっていうのは過去に経験があるんですか？
そうですね、都市デザインシステム時代に老人ホームファンドを作って、その当時あった社員寮とかをリノベーションする事業をやってたんですけれども、運営はちょっと別のところをやっていたので、そういった意味だと経験はないんですが、もともとホテルも僕らはこう、まあ、経験者を集めてですけれども、やったことない事業をスタートさせたという、やれてないことをやる自信みたいなのはあるので、あのそういった意味だとチャレンジしがいがあるところかなと思ってます。やっぱし業界も変えていきたいと思いますし、あとはその福祉業界ですでに先進的な取り組みをされている方がたくさんいるの で、でそういったところの現場を見るとやはりご入居されているあの方々がすごい生き生きされている。でやっぱし自分たちもそういう場所に入ってみたい、すでに自分が将来お世話になるかもしれない施設を今現役世代の僕が作らないと、高齢になってからそういう場所が欲しいと言ってもなかなか作れないので、そういった意味だと今これはやりがいやるべき、まあ、社会課題を解決するという意味でもそうですけれども、あのプロジェクトになるんじゃないかなと思って、そういった方法にあのワクワクしているような状況ですね、はい、
なるほど。あれですね、あの、休暇中に何泊かする
はい、
で、1回会うだけじゃなくてその滞在中に何回も会えるっていうのは確かに、
うん、
なんというかお互いにとって無理のない関係ですよね。
そうですね、うん、そうですね、はい、なんでそういったなんか新しい仕組み作りっていうのはやりたいなと思ってますね、うん、
面白い、うん、なるほど。地方にでできることで、その中で経済合理性があって、
はい、
かつ世の中のまだ足りないものをやるっていうのの歯車が合う面白いアイデアですね。
そうですね、うん、まさに UDS のその社名通りのプロジェクトに合うかなと思ってるので、うん、
そっかそっかそっか、
でそういうビジョンを示していくってことが経営者の僕の代表としての役割の一つかなというふうに思ってるんですね。
あれは面白い、
はい、
そういった仕込みは別にもあるんですか。
そういった仕込み、そうですね、まあ宿泊に絡めて言うとそういったところ新しい業界の枠を超えた仕組みを作るというところですけれども、
うん、
そうですね、今それをメインに仕込んでいるところありますね。ご相談を受けるのがやっぱりホテルの相談が多いので、
なるほど、
そういった意味で言うと、はい、ところが多いかもしれないですね。
なるほど、
うん、
今ホテル、
はい、
やっぱりホテルっていうのは大事な一個キーワードだと思ってて、はい、なのでいろいろホテルや旅の話はもろもろしてみたいなと思ってるんですけども、
はい、
もう一個ちょっと具体の話を伺いたいんですが、
はいはい、
ちょっと黒田さん自身が関わられてるか分かんないけど、
うん、
京都のアンテルームの、
はいはい、
アートギャラリーがその合わさっているっていうのはやっぱすごく面白いなと思って見ていて、はい、
うんうん、
あれは黒田さんも携わっている案件なんでしょうか。
あれは今設計のメインでやってる中原さんという方が名和康平さんと一緒にやっているプロジェクトになっていて、うん、アンテルム京都以外にアンテルムの那覇と、あとこれ僕らの経営外れてしまったんですが、アンテルムソウルという3つ拠点が展開しています。もともとはその京都の九条というエリアで、まあ、京都駅の南側ですね。もともとそれほどこうエリアとしてはこうホテルが成立しにくい、そこまで人気のあるエリアじゃないと言われたところなんですけれども、なので僕らが始めるって言った時絶対あそこでホテル成立しないよって言われてたところなんですが、もともと京都駅を挟んで向かい側に、代々木セミナールの校舎があって、それを今リノベーションしてカンラというホテルになってるんですけれども、そこのカンラのあった、予備校に通うための学生寮だったのがアンテルームです、
はい、なるほど。
それをリノベーションしたのがアンテルーム京都なんですが、
うん、
でこの京都の南側でホテルを成立させるのにやはりこう何かコンテンツテーマが必要だろうということで、アート&カルチャーというテーマにして、
うん、
でもうアートをテーマにしようというところにしました、うんうん、で名和さんと京都の、造形大の先生やってらっしゃいますのでコラボレーションして、
うん、
でまあアートをテーマにしたという形で、でギャラリーをフロントの前に作ってですね、そこで定期的に展示の入れ替えをしていて、あとはアーティストさんとコラボレーションして部屋を作ったり、アーティストの作品を部屋に飾ったりという形で、まあ、アートのホテルを作ってるんですけど、
うん、
それを作ったことでですね、京都の宿泊者以外にも京都にアート関係の方が定期的に展示入れ替えするので集まっていただけるようになっていって、
うん、
でまあ、アートに興味のある方も宿泊していただいたり、あとは普通に駅近なので宿泊していただく方もいたりして、まあ、いろんな人が混じっては来るんですけれども、そういった意味でこうだんだんこう街の雰囲気ができてから変わってきてですね、それからこういろいろホテルもでき始めて、
うん、
そういった意味だとこうアートというコミュニティを中心にした拠点を作って、でそれができることで街を変えていくっていう意味ではこう UDS の DNA が一番こう反映されているプロジェクトかなというふうには思ってます、
うんうん。
で那覇の方も結構こう海沿いにあって、はい、少しこう駅からは離れたところなんですけれども、まあ、それを拠点にどんどん街を変えていければなというふうに思ってるプロジェクトですね、
うんうん、
はい、
今年の初めに仕事で那覇や、
はいは
い、別 の, 沖縄本島の町に滞在してたんですけど、
はい、
最後ちょっと延泊してワーケーションしまして、
はいはい、
で僕自身は駅から遠くない方というか、うん、あれなんというホテルでしたっけ。
ストレートですね。
あ、ストレート、
はい、
はい、泊まらせていただき、
うん、
でもう一人タクラムの同僚のジュンさんという人が、
はい、
那覇のアンテルムの那覇に泊まって、
はい、
でちょっと見学に行きまして、
はい、
あそこは確かホテルの滞在じゃなくても、
うん、
そのオフィスとして利用する通う人のためのなんか、
はいはい、やってます、
会員権みたいなのがありますよね、
はいはい、
その表示を見て、あ、この なんか抜け感のある海が見えて、はい、うんうん、天井が高くてこのスペースで働けるの気持ちよさそうだなって思いました。
そうですね、結構人気ありますね、うん、そういう意味だと、うん、やっぱりなかなか那覇市内で海が見える場所ってあんまりないんですよね、う
ん、
ホテル
街ですもんね、
はい、街なので、うん、はい、そういった意味だとこれからさらに伸びていく拠点じゃないかなと思いますね、うんうんうんうん、
あのアートを飾ろうっていう意思を持ったホテルっていうのは世の中に多くあると思うんですけど、はいはい、まあ、入れて終わりでコンテンツが変わらないとか展示内容が変わらないっていうのは多くあると思ってまして、
はい、
でそれがこう変わり続けていくっていうのは、うん、やっぱりそれこそ運営でホテルとは違ったギャラリーの運営、うん、キュレーションのノウハウみたいなのが必要になってくると思うんですけど、
そうですね、
それはどうしていらっしゃるんですか。
もともとそのキュレーターをやりたいという方がいてですね、
うん、
実はもう卒業してしまったんですけど、その方がまあやりたい、まあ、キュレーションターとしてアンテルム参加したいって言ってくれたんですけど、キュレーターを雇うだけの事業規模ではないので、
うん、
単独でやっぱりこうホテルの仕事もちゃんとやってください。なので、ホテルマン×キュレーターという形で、うん、支配人をやってもらってた方がいます。うん、そういった形でこう実はこうホテルマン、単独のホテルマンじゃなくて、違う肩書きを持っているスタッフが結構多いっていうのがうちの特徴でもありますね。
面白い、はい、他にもどんな方が。
この方も辞めてしまった方なんですけど、はい、沖縄でホテルマン×漁師っていう方がいて、
はい、いいですね。
素潜りのこう槍でつく漁師をやっていた高田さんという方がいるんですけど、
はい、
その方はが朝こう釣ってきて、
うん、
それをこう夕食に出すとか、
いいですね、
一緒に潜ってそれを釣ってとか、そういうようなアクティビティをですね、
うん、
提供したりとかもしていましたね。彼は今も宮古島一人でやってるので、
うんうん、
全然で今ホテルとは連携しながらやってもらったり、
ああそうですか、
はい、アンテルームのキュレーターの方も、我々とつながりはまだ持ち続けてキュレーションの方だけ受託してもらってやったりとか、
うん、
そういう形でやってますね。うん、
それはなんというか、はい、単体で漁師やキュレーターの人を雇う、はいっていうのだとハードルが高いからっていう理由はもちろんあるにせよ、
はい、
結果的にホテルで働くスラッシュ利用者、ホテルで働くスラッシュキュレーターって肩書きが、はい、むしろ魅力的ですね。
そうですね、うん、そういう人がいるっていうだけで全然やっぱ雰囲気変わりますし、う
んね、
やっぱり自分で釣ってきた魚、自分が選んできたアートを説明するのと誰かから聞いて説明するのとやっぱ違うので、
うんうんうん、
それはなんかこうどちらかというと作るプロセスを共有するっていう僕らのやり方に近しいところあるかなと思いますよね。
うん、面白い。今までいろいろなコミュニティ場でホテル作られてきてると思うんですけど、
はい、
倉田さん自身がそのプライベートでというか、
はい、
こう印象に残っているホテルとか、
うんうん、
旅みたいなって何かありますか。
そうですね、印象に残ってる旅はこの前行った国村ですかね。
この前のね楽しい謎のミステリーツアーでしたね。
ミステリーツアーでしたね、はい、いやなんか僕はなんかこう一番のものってあんまりなくて、
うんうん、
いろいろ良かったなっていうのがいろいろあるタイプの人なので、うんうんうん、あとはでも自分が初めて一人旅した時は結構やっぱ印象には残ってますね。
気になります、いつですか。
大学時代ですね、
うん、
大学時代に夏休み2ヶ月ぐらいヨーロッパを一人で、
うん、
放浪して、まだユーロがなかったので、
うん、
毎回こう国に入るために両替して、
うんうんうん、
でトーマス・クックの時刻表で次に行く街を選びみたいな、そんな形で。
それ何年頃ですか。
それがだから2000年前後ぐらいですかね。
なるほどですね、
はい、うん、90年代終わりとかそれぐらいだと思います。
あ、じゃあ、はい、そっかそっか、
うん、
ユーロ共通通貨もなく。
そうですね、
うん、
うん、でもちろん iPhone もないので
iPhone もなく、
はい、なのでどうやってここに行ったのかなって場所とか結構ありますね。3回ぐらい行ったんですけど、そのバックパッカーで、
はい、
で初めはイギリス、フランス、スペイン、イタリアに行って、
うん、
その後中央の方ですね、スイスとかオーストリアとかポーランドとか行って、
うん、
で最後はギリシャとトルコ行ったんですけど、
うんうん、
3回に分けて。でギリシャのメテオラとかっていう、こう キリスト教徒が迫害されて逃げてった場所とかの教会に行ったんですけど、
うん、
どうやって行ったか覚えてなくて、これどうやって行ったんだけどみたいなとかありますけどね。
はい。
うん、
いや僕は黒田さんよりもう数年後ですけど、はい、それでも2006年くらいで、
うん、
ギリギリ iPhone が発表された年で、まあ誰もまだ持ってないってタイミングで、
はい、
でネットはあるけど、まあインターネットカフェに行かないと旅の間はネットが使えないみたいな、
はいはい、
なので、
でしたね、うん、
基本的には出かける前にスペインだったらスペインの飛行場から出るバスの時刻表を頑張って印刷して、
はいはいはい、
それで、うん、多分スペイン語だけどこういう意味だと思うみたいな、
はい、
これは多分祝日っていう意味なんだと思う、緊張感あるけどみたいな。
そうですね、はい、ありますね。
そういう記憶ありますね。でなんかあの地図、うん、街の地図を縮尺何パターンかで印刷して、うん、ホテルの近くはこれみたいな、
はい、
でもたどり着くまではちょっと遠いから、うん、ズームアウトしてこれみたいなの、
そうですね、
仕込んでた記憶ありますね、
はい、うん、もう常にあの方位磁石持ってました。
方位磁石
北がどっちかをまず確認するっていう、そう。
なるほど、
はい、
やっぱり当時は建築を見るっていうテーマだったんですか。
建築を見るのもあったんですけど、なんか街を 見たいなっていう、なんかどう、うん、人がどういう暮らししてるのか見たいなっていうのがあったので、 なのでどちらかというと、まあ、建築も見ながらではあったんですけど、うん、いろんな街行っていろんな暮らしがあるんだなっていうのはありましたね、うん、なのでどちらかというとこう地元のスーパー行ってみたりとか、
うんうん
うん、あとはこうボケーっと座ってみたりとか、うん、そういうことをしてましたね。結構時間だけはあったので、うん、
いいですね、
うん、
最初の旅で、
うん、
あ今あの一人旅した時っていうのをパッと思い返した時に思い浮かんでた場所って何かあるんですか、
はい、そうですね、アントワープ、
うん、
で川に川が大きな川があってで橋がかかってるんですけど、人が渡れる橋がないんですよ。人が対岸に渡るには小さな小屋があって、
うん、
そこに入ると木のエスカレーターがあって、でその後こうトンネルがあるんですね、
はい、
その川の下にトンネルがくってるんですけど、
うんうん、
それ本当にこう当たり前なんですけどまっすぐなんですよ、
はい、
効率よく作るために、
うん、
その時にこうバニッシングポイントがこう見えない、
うん、
この
消失点がね、
ない、そう、消失点が見えない、
あまりに遠くて
見えなくて、うん、でこう本当にこう機能だけで作られた構築物を見てすごい美しいって思ったのをすごい覚えてますね、
うんうん、木のエスカレーター、
木のエスカレーターで、まあ、あのトンネル自体はタイル張ってあるんですけど、
はい、
木のエスカレーターも多分僕の記憶だと世界最古のエスカレーターみたいなのがそこにあって、
うん、
木でこの踏み台ができてる、
うんうんうんうん、
エスカレーターだったんですけど、そこはすごい印象に残っていますね。あとは足地で、
うん、
こう城壁の中を通って暗闇を通ってパッと抜けた時にその街が全貌できる丘に行った時、
うん
の風景とか、そういうなんか局所的にいろんなことを覚えてますね。
ああ、
うん、
素敵素敵、
うん、でその時カメラを持ってなくて、
はい、
持ってたのかな、あんまりカメラを出さなくて、
うん、
結構なんかメモとかスケッチとかをしていて、
おお、かっこいいですね、うん、
なんかそっちの方がこう写真で撮ったより覚えてることが多いなと思っていて、なんかそんな記憶はありますね。
なんかスケッチするときって、
はい、
やっぱりこう風景と自分の手元を何往復もして、
はい、
目に入ったものをここに転写しようっていうのでかなり注意深く
観
察を ね、
ね、う
ん、すると思うんですけど、
うんうん、
一方、まあ、スマホを構えるときって一回構図なんかをちょっと考えるじゃないですか、
はい、
ここからがかっこいいかなどうかなって、
は
い、で、今だってカシャってやった瞬間、
うん、
その結構自分の中のカタルシスが訪れて、
はいはい、
でたった今撮った風景とか写真の内容ってのはあまり見ずパッと歩き出しちゃうことって多いなと思って、
うん、そうですね、
うん、でそれってなんかあの本を買った瞬間が一番盛り上がるみたいなのがちょっと言って
きてそうですね、
ちょっと、はい、読まずに積んどくみたいな時に買った瞬間にこう一番の快感が訪れて、
はい、
その後は特に触れなくなったみたいなのと写真を撮るのってなんか似てるなと思いました。
確かにそうですね、うん、でもなんか本はまた読み返せるけど、
うん、
旅はまた行けないっ
名言来ました。
いや、なんか名言なんですかねこれ。普通のことを言ったんですけど、やっぱそこの違いはありますよね。うん、だからそれをよく見たいなっていうのはありますね。
なるほど。旅なんか、そしてそのホテルというところからもちょっと連想してみたいんですけど、
はい、
僕自身あのホテルすごく好きで、
はい、
タクラムロンドンのオフィスがあって、コロナになるまで2ヶ月に1回はロンドンに渡航して、
うん、
現地のメンバーとなんかプロジェクトをしたり、
うんうん、
なんか一緒に営業活動したりいろいろやってきたんですけど、うんうん、行くたびになるべく違うホテルに泊まるようにしていたのと、
うんうん、
見たいから、
はいはい、
あとできれば1週間くらいの滞在中に2軒ホテルに泊まるようにしていて、
うん、
あの見たいから、
はいはいはい、
でオフィスのすぐ近くからちょっと郊外まで、
うん、
多分あの50件くらいを試したんじゃないかなと思うんですけど、
いいですね、うん、
で割とエコノミーなところから、うん、結構いいところに自費を足していくとかっていうのも、うん、いろんなパターンを試してみて、
うんうん、
やっぱり個人的にすごく好きなのはあのホテルのバーで、
うん、
そのシグネチャーカクテルを飲むとかですね、
はいはい、
それこそ日本から持ってきたなんか本を読むとかっていう時間がすごい好きだなと思っています、
うんうんうん、そうですね、ホテルの過ごし方って結構 いろいろあると思うんですけど、やっぱ僕家族ができてから、
うん、
やっぱ家族での過ごし方と一人での過ごし方は変わってきてるので、
そうですよね、
やっぱりこうなんでしょうね、一人でホテルで過ごすっていうことがあんまり余裕を持ってなくなった感じはありますね、うん、そういう意味だと、うんうんうん、あるいは妻と子供がいない時に過ごしていたホテルの滞在の仕方と、
うん
うん、やっぱ変わってきて、まあ子供が大きくなってくればねまた変わるんでしょうけど、うん、
今はどんな楽しみ方になってるんですか？
今はそうですね、
あまり中にいない、
そうですね、やっぱ寝るだけみたいになってしまってるところはあるので、あと食事をとるところっていう感じになってるので、うん、なんかその余白的な使い方、
うんうん、
今おっしゃってたバーでしょってのんびりするとかそういうのはあんまりなくなってきてありますね、うんうん、でも僕最近買った本で東京ホテル図鑑っていう、
はい、
遠藤圭さんっていう方が書いた本があって、あのホテルのスケッチをまとめてるやつがあるんですが、
うんうんうん、
すごい上手な色彩スケッチなんですけど、それを長男と読むのが楽しみで、
それ僕も買っていました、はい、あれ最近、はい、あれなんか買ったなそれ、
うん、
え客室の図面がひたすら書いてあるやつじゃなくて、
じゃなくて、はい、スケッチで書いてあって、
あそうですか、
全部 色見本帳で、
はい、
こう色見本で全部合わせて、それもこう横にタグがついてる、ちょっと狂気を感じる本なんですけど、すごくいい本で、うん、
見てみよう、
はい、
東京ホテル図鑑実測水彩スケッチ、
それそれそれそれ、遠藤圭さんのやつですね、
あ、はい、僕これ買ってある
出た
すでにカタルシス経験済みのやつだこれあ、オフィスにお届けているのかもしれないな、もしかしたら、うん、あ、本当だ、色が美しいですねこれ、
うん、でそれの面白いのが、あの食事朝食とかもスケッチしてるんですよ、
はい、
お盆が350ファイの、
うん、
あのお盆ですとか
測ってやる、そう、
あとカクテルの断面図とかあって
はいはいはいはいはい、
すごい
狂気感じますそれは、そ
う、すごい面白い人ですね、
素晴らしい、はい、僕がもう一冊別に持っているのは別の方かと思うんですけども、はい、あのホテルの客室をひたすら実測している方、
はいはい、
であの図面を引かれて、はい、あの手書きの図面を引かれてる方で、
あ、はい、それはあの UDS の OB の方です。
あ、本当ですか。
はい、宝田亮さんって方の、
あ、
はい、
の本も楽しく見ました。
はい、
で、やっぱり一枚の紙を埋めるのが好きだっていう話をされていて、
はいはい、
だから、うん、その白紙を前にしてまず枠線を引くときに、
うん、
しかしいっぱいにしてしまうとディテールを書くための余白がなくなるので、
うんうんうんうん、
ちょっとインセットした状態で枠線を書き、
はいはい、
うん、でむしろディテールから先に書き込んでしまうみたいな、
はいはい、
そのなんか紙を埋める喜びについてひたすら、うん、あの書かれてるエッセイが含まれてて、
はいはいはい、
それを楽しく読みましたね。
そうですね、本当りょうさんと出張に行くと部屋から出てこないのでそうなんですよ。
そうなんだ、
う
ん、
そう、いや食事行きましょうよって言っても、いや今採寸してからみたいな感じの
収集癖
そうなんですよ、はい、
そうなんだ、
そうなんですよ。 やっぱ自分のでも体感的に測るってすごい大事 で、うん、で僕が企画する立場ですけど、やっぱりそこのこう体感で覚えている、この場所でこういうのはっていうのはやっぱすごい覚えているので、
うん
うん、今まで行って良かったホテルっていう話さっき質問されて、はい、そこから枠が逸れてし、話題が逸れてしまったんですけど、
うんうん、
今パッと思い出したんですが、スリランカの、
はい、
スリランカでも僕らプロジェクトを仕込んでいまして、
うん、
今ちょっと止まってしまってはいるんですけど、スリランカのやっぱバワーが作ったカンダラマもすごいんですが、
うん、
彼の、別荘があったルナガンガに泊まった時がすごい、
うん、
良かったですね。やっぱ場所がいいというのと、
うん、
何でしょう、
敷地がすごい大きいところでした。
敷地が大きくて、そうですね、なんかこう東京のホテル、まあビジネスホテルを中心としたものでいくと、どうしてもやっぱこう最大限に作るというか、最大限に客室を作って、
うん、
まあ土地の面積から一番効率、収益が上がる形で計画されてるんですけど、ここはすごいやっぱ余裕を、
うん、
隙間があるというか余白があるというか、
うん、
そういうのを感じていました。なのでこう滞在にもいろいろなことバリエーションができるんだろうなというのは感じたのと、なのでここはすごく好きなホテルでしたね、うん、あとはそれと同じ共通項でいうと尾道のログ、
はいはいはい、ログね、
はい、スタジオムンバイのやつもやっぱりすごいこう割り切ってというか、こう空間の余白がすごいあるなと思っていて、
確かに
あそこ100部屋にできると思うんですね、
うん
うん、そこをあえてこうだだっ広いこう何もない空間を作る、そこによって価値が作れてるってすごいなと思っていて、うんね、
あれもともとアパートだったんでしたっけ、
ね、はい、アパートそうですね、うん、はい、なので何でしょう、こう先ほど言った部屋をいっぱい作ってできる限りいっぱい作って、
うん、
作る売り上げと、あるいはその余白を作って、
うん、
その分、部屋に付加価値をつけて同じ、売上を立てるってやり方もあると思うので、
うん、
なんか後者の方が今の時代に合ってるんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、
なるほど、
うん。
あとはその稼働率が何パーセントくらいをちょうど良いとするのかっていうのも、
はい、
サービスのクオリティに関わってくるところですよね。
そうですね。部屋が減るほど一室のあたりの5部屋だったら1室売れなかったら稼働率が 80% になり、2室売れなかったら 60% になっちゃうので、
うん、
そこのリスクはやっぱ大きいですよね。
1室による変動が、
そうですね、うん、はい、なんでやっぱある程度の規模感がないとなかなかホテル事業としては安定してこないっていうのがありますね、はい、
そういう意味では100室くらいでないとなかなか手掛けづらいっておっしゃってるのは、うん、設計だけでなく運営の部分も見通してっていう、
そうですね、運営のところを見通してってことですね。
ああ、そういうことですね。
そこの稼働率もありますし、うん、あとは人件費や固定でかかっていくとこの割合を考えると、やはりその、100室ぐらいあるといいっていうふうには言われてますね、
うんうん、なるほど、はい、そういうことなんだ、うん、バワの別荘、僕もちょっと憧れの場所で行けてないからいつか行ってみたいと思うんですけど、友人が行った時の写真を見せてくれたりして、それでとにかくその、まあ、庭と言っていいのか、その原っぱが広がる、ね、広大なところがすごく魅力だなっていうのと、あとその屋内のゆったりとした感じも、なんかシャワーがお湯が出づらいみたいな噂も聞いたんですけどそれはどうでした？
どうでしたかね。そこまでなんか不便を感じなかった気がしますけど、部屋によって違うかもしれないですね。
そうなんですね、
はいはい、
この時はどういう滞在だったんですか？
この時はスリランカの南の方でプロジェクトがあって、それの途中でまあ立ち寄らせてもらったという感じですね。会社のメンバーと一緒に行
ったんですね。ああ、そうだったんですね、はい、面白そう。
で日本でこのホテル、これ僕の勝手な仮説なんですけど、ビジネスホテルがこれだけ増えてしまったのって、まあ、増えてしまった、ビジネスホテルが増えてるっていうのは、やっぱりあれがいい形、あれが儲かる形でこうフォーマットとして、
うん
うん、できたからだと思うんですね。逆にこのジェフリー・バウアーがいたおかげで、スリランカのホテルって結構どこもクオリティが高いんですよ。そこそここう
超面白い、
はい、なんかこう価格が抑えられたようなホテルでも、
はい、
こう抜け感があったりとか、
うん、
ロビーからのバンと見える シーンの作り方であったりとか、そういったのがあって、こうなんかホテルのレベルがこう全体的に高い印象を受けましたね。
あ、じゃあもしかしたら、はい、インドとスリランカでも結構ホテルカルチャーは違う。
違いますね、はい、インドとスリランカ本当もう国が違うし、もう人の考え方も違いますしね、はい、僕らからすると結構似たような国に見えるんですけど、
なんか似てるイメージだったですけど、はい、違うんですね、
違いますね。
へえ、
結構スリランカの人はインドの人があまり好きじゃない、インドの人はスリランカの人があまり好きじゃないみたいな関係性もあるみたいですけどね。
ホテルで言うとインドはどんな感じですか？
はい、インドは私あんまり滞在したことないので、はい、はい、なんですけど、でもインドもでも面白そうですけどね。今度僕の友達がピザ屋をオープンさせるんですが、
インドで
、はい、ベトナムでやってるピザフォーピースっていうピザ屋さんの益子さんって方なんですけど、
はい、
彼が次の展開でインドだって言って、インドのバンガロールとあとアザブダイヒルズ同じ時期に進捗してるっていう、すごい面白いピザ屋さんですね。
それはちょっとどっちも行きたくなりますね。
はい、
どっちも行ってみたいですね。
そうですね。
なるほど。
でも本当にベトナムのホーチミンのピザ屋も入り口にこの堆肥があって、うんうん、ミミズを飼っていて、うん、それをこうお魚が食べて、そこのお魚の糞でまた堆肥を作ってみたいな、
うん、
で野菜を育てる形で、まさにサーキュラーデザインがちゃんとできているところで、すごいいいお店でしたね。
水を介したサーキュラーなかなか見ないですね。
そうですね。
それも面白い、
はい、
なるほど。なんていうかホテルをたくさん手掛けるようになってから、
はい、
黒田さんの中で、うん、旅のその捉え方ってなんか変わったところってあります？
そうですね、ちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、いいホテルってどうやって続けられるんだろうって考えた時に、
うんうん、
結構その空間であるとか初めのコンセプトであるとか、
うん、
初めのその料理のメニューであるとかっていうのはみんなやっぱすごいこういろいろな前例ができていて、いろいろ参考にしながら創意工夫していいものができてると思うんですけど、
うん、
それどうやって続けるのかっていうのが結構今難しい問題だなと思っています、
は
い、
うん、
でそうするとやはりこう働く人のことをもっと考えないといけないなっていうのは今はさらに思っていることで、
なるほど、
働く人の環境づくりっていうのがちょっとおろそかになってんじゃないかなと思ってるんですよ。やっぱ表に見えてくるところはすごいこう丁寧に作ってるんですけど、
うん、
その働く人が丁寧な暮らしできてるかっていうとそうではなかったりするので、
うん、
やはりその働く人の、まあ、例えば若い人のために、若いスタッフのために寮を作るとか、
うん
うん、それだけでもすごい大事だなと思っていて、
うん、
結構今だとこう若い人たちは借り上げのアパートに住んでもらっていてってなると、その年とあまり根付かない文化の中で暮らしをしながら、
うんうん、
でもホテルに表に出てきた時その土地らしさを伝えなきゃいけないみたいな、
うんうん、
でも自分が住んでるのは普通のアパートに住んでますみたいな形だとちょっとやっぱそこのギャップが出てきてしまうじゃないですか、うんうん、でもなんかそこで働き続けたいって思うんであれば、そういったこう地元の暮らしに合ったようなところで生活をして、
うんうん、
で働いて外から来たお客さんに伝えられることもあるかなと思っているんですね。
ごめんなさい、うん、アパートと寮はどう違うんでしたっけ？
寮はだから例えば僕らで作り込んで、
うん
うん、1階にこうシェアキッチンがあってとか、
うんうん、
でそこに地元の漁師さんが来てとか、うん、干物屋さんが来てとか、でそこの干物屋さんのお話聞いて出す朝食の干物と、
うん、
アパートに来て出勤して干物が入ってます、じゃあこれ着物ですみたいに出すのと話せる内容やっぱ違うじゃないですか。気持ちが違うというか、
うんうんうんうん、
なのでそういったところがすごい重要じゃないかなと思っていて、で例えばその方が結婚してライフステージ変わった後、
うん、
子育てしながらって考えると、
はい、
今度はその人その子供を預けられる場所どうしていくかとか、あとはその、ね、成長していくにつれて教育をどうしていくかとか考えていくと、
うん、
結構ホテルを作るってすごい責任になることだなと思っていて、
うんうんうん、
でなんか僕らはこうホテルを作れば街が変わっていくと思っていたんですけど、そのホテルで働く人たちの環境を作ることで、そうすると、まあ、保育所どうするかとか、
はい、
あるいは家をどうするかとか、
うん、
あとは教育機関どうするか、 あるいは医療機関どうするかみたいな話になっていくと、いろいろなことをこう働く人の環境を整えることでやらなきゃいけないことが増えていくし、まあそれ僕ら一人ではできないんですけれども、それは行政と取り組んでいくことかもしれないんですが、
なるほど、
それをやっていくとようやくそれが街づくりになるんじゃないかなと思っていて、そこに外から人が来てお金を落として地域の経済循環が始まるっていうところになると思うので、そういったところをも合わせて考えていきたいなと思ってますね、これから。
ああ、すごく面白い、
い
いホテル、すなわち働く人もその暮らしがしっかり整った状態で提供されているからこそ、サービスも良くなるし、
はい、
提供しているものもその本質の価値が伝わるしっていう、
そうですね、
その循環にしっかり、気が回ってるかどうかっていうのがやっぱり運営も含めて行う UDS、
そうですね、
だからこその着眼点かもしれないですよね、
そうですね、でも僕らシェアハウスやったり学生寮もやったりしてるので、そういったところのノウハウも活かせるんじゃないかなと思ってます、でまあコワーキングスペースもやってますんで、そういった面だとホテルを中心としてそういったいろいろな用途やる、僕らがやれることもあるし、他のプレイヤーと一緒にやることもあるし、行政とやることもあるし、そういうふ
う
にこう街を作っていければいいかなって思いますね、
なるほどですね、
はい、
今日は後半は旅ホテルの話でしたが、前半は UDS で扱っているいろんな具体のプロジェクトについても聞けて、またこれから仕込んでいきたい案件についてもいろいろお話を伺えて、とても楽しい時間でした。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
この番組ではリスナーの方への問いかけ呼びかけみたいなものをゲストの方にいつもいただいてまして、こう一緒に何て言うんでしょうか、考えたいようなこと、なんというか黒田さん自身が答えを知っているものではなく、聞いてる人一人一人が自分の記憶の中を探りながら、もしくはなんか想像力を働かせながら答えてくれるような問いがあったら嬉しいなと思うんですが、
なるほど、
どうでしょう、今日の話を踏まえた感じでもいいし。
そうですね、結局、ホテルをやる人、事業者さんだったりとか、あるいは行政の方であるとか、あるいはデベロッパーとか、そういうところがこう街を作っていく一つのきっかけになると思うんですけれども、やはりその一人一人、住む人一人一人が街をどう好きになるか、でどういうアクションをしていくか、そういうところはすごい大事じゃないかなと思ってるんですね。僕らがやれる限りのことはあると思うんですけど、そこに住んでる人たちがどう幸せに暮らしていくか、ワクワクしてこう暮らしていけるかっていうところはすごい大事だと思うんですね、その街を作っていく上で、そういった意味だとこう皆さんが住んでいる街で街を好きになる、具体的なアクション何ができるかっていうのは考えてもらえるといいかなと思いますね、
街を好きになる具体的なアクション、
はい、
例えばどういうスケール感の、
そうですね、例えば
ゴミ拾いみたいなことなんですか、そういうことではない、
そういうふうに、そうですね、いやでもゴミ拾いもあると思うんですよ、でもゴミ拾いを誰とやるかとか、一人でやるんではなくて何か、あ、そうですね、だから誰かとやるっていうのがいいかもしれないですね、一人でやれるんじゃなくて、誰かと何かをやるっていうアクションで考えるんじゃなくてアクションすることがすごい大事だと思うので、どう動くかみたいなところが一人ずつが考えていって実際動いていけば街は良くなるんじゃないかなと思うので、
それってその僕が思いつくので言うと、友達が暮らしている地域の商店街の行きつけのお店に連れてってもらうのが好きなんですけど、でしかもその人が家族とその店で待ち合わせとかしてるとさらに嬉しくなりますが、その友達の商店街のお店に一緒に行くみたいなのでも でもいいんですか。
そうですね、だからその友達の商店街案内できる店を増やすとか、そういうのでもいいと思うんですよね、
じゃあ自分が、その受け入れる側だったとして、
そうですね、そうすると自分の街が好きになるじゃないですか。ちょっとバクッとしましたかね。
いえ、なんかあ、いやでも全然素敵で、その一言だけ、その黒田さんから街を好きになってで欲しいその背景みたいなの聞きたいというか、みんなが違うところに住んでいて、地方の人もいれば大都市の人もいて、で一人一人がちょっと街を好きになると何が起こるのかっていうか、
そうですね、 まあ、これはまあ宿泊事業者の目線からすると、やはりこう外からその人がそのエリアに来て滞在します。でその時に印象に残ることって、まあ、ホテルでの体験もあると思いますけれども、街の雰囲気であるとか、
うん、
あるいはどういう人がどういう暮らしをしているかっていうところもすごく大事になってくる要素の一つかなと思うんですね、
うん、
でその時にこの街良さそうだなっていう空気感でどう作れるかっていうと、
うん、
それはそこに住んでる人たちが醸し出していく雰囲気であったり、
うんうん、
笑顔だったり会話だったり、そういったとこだと思うので、そういった人たちが増えていくと、その街に来た人がこの街いい街そうだなって思えるかっていうとこだと思うので、
うん、なるほど、
うん、なのでもしかすると自分の家の前に植物を植えてみるであるとか、うん、育ててみるであるとか、うん、そういったことかもしれないですし、
うんうん、
そうすると緑が多い街なんだな、ちゃんと手入れされてる街なんだなって思うかもしれないですし、
うんうん、
なんかそういうものが何があるかなっていうふうにみんなで考えられるといい未来があるんじゃないかなって思います、うんうん、
なるほどです、はい、分かりました、
うん、
では、自分の街を好きになるために誰かと何ができるか、
うんうん、
誰かとどんなことができるか、
あの、そうです
ね、他の誰かとですかね、
うんうん、
はい、ぜひ皆さんハッシュタグタクラム813でコメントいただければと思います。ということで、2週にわたって UDS 代表の黒田哲司さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。